笠谷浩二です。
中澤正人です。
平井雅之です。
報告があります。
何でしょう、
やれよ。
言え
よ。
僕アルビノエンターテイナー笠谷浩二、
はい、
この度ヒゲを生やし始めていたのをやめることにしました。
早いなおい。
いやだってね、うん、まあ、前回のポッドキャストでも話した通り、うん、結構暇な日が続いて、で武将ひげ生やして、うん、で剃るときにはちょっと口元だけ残してみようって思って残して、うん、で結果口ひげを生やし始めたわけですよ、うんうん、でっていう感じで口ひげ生やし始めてるんですよっていろんな人に言うわけ、
う
ん、
言ったね。
そうすると軒並み、うんおーっていうあ、なんかあんま目立たないね、うん、うん、みたいになるわけ、うんうん、おかしいなぁ、なんだか変だなぁと思って、うん、いろんな人にこうどんどんどんどん聞いていくわけ、うん、口毛結構生えてきたんだ、どうかなぁとか結構言うわけ、うん、こう、ちょっと目立つようになってきたじゃんみたいな、うんうん、でもまあうんみたいなのばっかりなの、うんうん、これはちょっとあれおかしいな、でももうちょっと生えれば面白くなるんじゃないかなってこう思って生やし続けてたんだけど、うん、この前事務所に行って、うん、で、あ、どうもなんつってお久しぶりですみたいな、うん、こうなんかこういうこと思いついたんですけどどうすかねみたいな話したりしてて、うん、したらマネージャーさんからあれヒゲ生やしてるのとかって言われて、うん、あ、そうなんすよ、なんかこうキャラかなんかつけたくて、
ね、
つけたくてですね、うん、とかって言ったら、どうかなダメっすかみたいな、うん、まあ、もうちょっと年いってからだったらまああれだけど、笠谷くんほらあのなんかそういうキャラで行くんだったらヒゲ違うと思うよって言われて、
すっぱり
そうすか剃りますっつってすぐやめた、うんうん、で結果ね似合わないんだよ、まだ全然似合わない。
そ
う
そ
う、
そんなあるよ、うんうん、そんなああいうヒゲとか似合うのとかね、竹内涼太さんぐらいです、うん、本当に
似合ってたね。
すぐそこの名前出してきたな
本当同い年で
年は変わんないよほとんど
同い年であんなヒゲとかすげえ
キャラなんだよね、ヒゲ、うん、が似合うキャラ、
そういうのとかね。
で笠谷はだからそういうキャラじゃないんじゃないかっていうのを、うん、まっすぐ言われてですねってなったんで、うん、もう辞めることにした。
うん、なるほど。
もうスースーする鼻の下がスースーするがさっぱりした顔でね、これからもやっていきたいと思いますよ。
みんな優しいよな。
うん
いや、なんか、ヒゲ伸ばしてんですよっていうのに対して、
あ、そうそうそう。
まあ、ひとまず、やれるまでやってみたらいいんじゃない的な、こう。
そ
う
そ
う、
みんなね、見守ってくれたんだ、ね、そうなんだ。やりたいならやったらいいんじゃないみたいな感じで見守ってくれて、優しかったよ。うん、でも、時にはまっすぐ言ってくれるのも大事だったからね。
うん。
よかった。結果よかったよ。うん、では、残り、もうちょっとの2月も走り抜けていきましょう。それでは、今回も、いきまーす。プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも。そういえば最近あの名字なんて読むんですかって聞かれたことがあります。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。そもそも下の名前漢字にするとなかなか読んでもらえません、中澤正友です。
どうも。そもそも平井の井が井戸の井ってよく間違えられます、平井正幸です。
あるね
あるよ、
あるね。
みんなちょこっとずつ何か持ってるね、うん、確かにね。もう中澤さんは正友が漢字だと読めないからひらがなにしちゃったからね。
そうなんです、政治家みたいにね。
確かにあれはね読めない、
うん、なかなかね、
あれは読めなかった、うん、
あれでもない足りないっていうね。
まあ平井さんもね携帯でも出ないからね、平井っていう変換が。
なかなかね。
あ、本当に？
うん。
僕の携帯は使ってるからか。
あ、ま、スマホに変えたら、うん、変換で出るようになった。
あとね、平井って入れると出んの。でも、平井さんって入れると出ない。
あ、そうそうそうそう。継承つけるとね。
平井っていう 多分地名かなとかはあって、あ、そっちでは平井は出るんだけど、うん、平井さんって書こうとすると出ないから、
なんだと、
あ、じゃあもう平井でいいかっつって、
継承略継承略、
平井今日待ち合わせどうします、
どういうこと、
いいじゃん、もうちょっと3加えればいいじゃん、もうもしかもう辞書登録するか、
あ、めんどくさいね、
おい
ワンサイズってあの英語じゃん、
ああプロジェクトワンサイズ、うん、
プロジェクトワンサイズ、
アルファベット表記ですよ、
う
ん、
そうだから僕ワンサイズっていうだけだと英語表記にならないから、
そうなんだよね、
辞書登録した、
そうなんだよ、うん、それですごい前だけど何年も前は中澤さんがワンサイズって書くたびに変なところ小文字になってたりとか、
そうそうそうそうそう、
ワンハイフンサイズなんだけどハイフンなかったりとか、もういろいろ僕は見ててもどかしかったからね、そうそう、
携帯の頃の話です、
さて、うん、そんなわけで今回も始まりましたけれども、
はいはい、この番組は笠谷浩二、中澤雅人、平井雅之の3人が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です、
はいはい、でそんな僕らが、
うん、
いやいや僕が、
うん、
今もっか作品作りに励んでおります、
はいはいはい、
アライアンスボリューム11朗読ライブ、
うん、
がもう来週ってことでね、
そうだね、
うん、うん、差し迫ってきてね、
うん、
すごいよ、
うん、
なんあのカスヤコ、あ、違う違う順番間違えた三沢純一&カスヤコウジっていう二人組で、
うん、
一応今回はねそのアライアンスっていうのに出るんだけど、
うん、
持ち時間が15分くらいなわけ、
うん、
もうね15分くらいをご来場いただいた皆さん、あっという間だったなって思わせるぐらい、
ん
朗読スタイルのコントっていうのでね、攻めることにしました。
お
やっぱね、本書いてるとき、僕いつもそうなんだけど、本書いてるときはね、面白いだろうなって思いながら、でもやっぱ最終的にやってみないと分かんねえよって思って超不安なの。だけど最近ちょこちょこ合わせてみてね、三沢さんと。
うん
うん
ってなってるから、うん、きっと面白い、
うん
でね、
自信あり、
そうファって笑って、うんって聞いてファって笑って、うんファって笑ってみたいなの感じでやりまして、
なるほどね、
あ、なんか他のユニットさんより短くなかったって思わせるぐらいあっという間に駆け抜けたいなと思って、そういう感じでねお送りしますよ、ぜひ笑いに来てほしいな、笠谷浩二と、あ、もう順番間違えた三沢純一&笠谷浩二はね、うん、笑いに来てほしいなって思って今回やってますよ、
いつだっけ、
ああ、もうこのポッドキャスト配信を聞いてくださっている方にはすぐそこ2月28日金曜日夜南阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムというライブハウスですよ、
うんうん
うん、
うん、やってまいりますね、
うん、見に行きたい、
うん、
え来ないかもしれないんだ、
見に行く
、まあ、まあまあまあまあまあまあまあ時間が合わなかったらしょうがないんだけどね、
うん、
ぜひ見に来てほしいと思いますよ、
はいはいはい、
来れる方には来てほしい、
ね、
来てくださいな、
うん、もう本当僕はだからある意味プライドポリシーとしてライブっていうものにかけちゃってるから、
うん、
他のところでほとんど流用しないよっていう、ここ1回だけでやりますみたいなのをすごくかけてるので、
うん、
本当あの、うん、まあ、次回はぜひ行きたいですっていう言葉もいただくんですけど、来れる方は今回来といてそう思いますうん、頑張ってんの僕だけ？
あれ？
頑張ってんの僕だけ？
そうです
ね。実はね、
うん、
出るんですよ。
知ってるよ。もっと早めに僕も出てるよって言ってくれて構わなかった、
ね。春日待ちしようかな。
ありがとう。僕も待ってくれてありがとう。
僕もあのアライアンスボリューム11に出演いたします。
お
ね、僕はあのピンであの一人で。あの朗読させていただくんですけれども、ちょっとね僕が小さい頃から好きだった絵本を読もうと思っています、
お、は
い、ちょっとね、まあ、子供の頃に読んで、まあ、母親に読んでもらったんですけど、でもあその時にあなんだろうこの話はって思って、
なんだろうこの話
は、なんだろうね
なんだろうこの気持ち、恋、これって恋、
なんか
流れた、
まあ、ああ、そうそうそうそう、なんか
広瀬さん今のは広瀬さん、そうだね、そうそうそう、流れだね、うん、
で
ね、うん、なんか子供ながらに ちょっと幸せってなんだろうなって幸せな
急に深いな、
なんだろうなっておーおーおーちょっと思った作品なんですけど、うん、それを改めて大人になってから、まあ、読んだわけですよ、
うん、
恥ずかしいなって思って、
うん、
で、あ、なんか大人になってから読んでもこう来るものがあるというか、
うん、
なんか感じるものがあって、
なんだろうこの話は
なんだろうこの話は幸せってなんだろうなって、
うん、という、
そういう、いや、大人になってから言うとちょっとおめえな、おめえな、それ。
という赤鬼と青鬼をやるのかな。
ああ、それ、あれ、え、それ、そっち行っちゃう？
もしか桃太郎をやるのかな。
ああ、そうそうそう。
昔々のことじゃった、
うん。そう、おじいさんとおばあさんのラブロマンスを。
幸せってなんだろうなって。
幸せってなんだろうなって。
本当の子供じゃないけれども。
おじいさんおばあさんおじいさんおばあさん、
うん
いや、その先はないよ。ない、ない。
あ、桃太郎爆誕っていう。
爆誕ポケモンじゃねえ
爆誕何言ってんだよ。まあ、それは置いといて、
まあ、桃太郎の真の力が目覚める。桃太郎爆誕
置いとかさせて。
置いとか、
まあ、自分で振っちゃったんだけどね。置いとかしてね。
うん、
でね、うん。で、まあちょっと、まあ、あの、当日来てもらった人
うん。
皆さんにはまあ作品はまあ聞いてもらえるということで、ちょっと作品名は明かさないんですけど、
うん、
うん、
まあそうですね、ちょっとあるものを僕の声で表現するっていうのに、
うんうん、
ちょっとこだわってみようかなと思って、
お、はいはいはい、
今鋭意練習
中、練習中
良いものをあのお届けできるように、まあ、良いものというか、
いい感じにそわそわする告知だね。
そうね。
ちょっと聞きに来ていただいた方に、
あるものを
何か感じ取ってあるものを、ね、もらえたらなっていう、う
ん、やっぱラブロマンスの情熱、
情熱を、そうそう、
あ、ハートに火がついた音とかを多分、
あ、そうそうそう、なるほどね、
僕の声で、
うん、ボッシュワシュワシュワ
シュワシュワ
シュワシュワ
炭酸的な何か
でもちょっとわからないでもね、よくなんかパチパチパチみたいな感じよね、
確かにね、うん、あるあるある、
うん、
なんかちょっといい雰囲気を、いい雰囲気は違うか、
いい雰囲気でね、
いい作品を、
おじいさん、
言い方じゃねえ、
おばあさん順番間違えちゃった
桃太郎の真の力が目覚める、桃太郎
スイッチの入り方間違っちゃったし、キュアさんの乗り方も間違えちゃったし、間違えただけだ、間違えただけ、
それからなんだっけ、
鬼
ありがとうい
いってことよ、
誰だ
よ乗せりゃいいってもんじゃないんだよ今回、
そうだね、
うん、もうちょっと収録前に寝たかった。
え、寝たかった
の？ごめん、もうちょっと収録前に寝たかったけどね。今回も楽しくお送りしてまいりますよ、
はい、
まとまらなさすぎたので最後にちゃんとしておきます、
はい、
アライアンスボリューム11朗読ライブ2月28日金曜日の夜、朝ヶ谷ドラムにて行われますので、ぜひ皆さん平井さんの、
そして
なんだろうこの話っていう人生って幸せってなんだろうっていうお話とか、三沢淳一ちゃんと粕谷浩二のあ、何の話みたいなのとかどんどん聞きに来てください、楽しんでいただければいいなと思います、
はい、
聞いてるだけだとすごいもやっとするね、うん、
パーッと行こうよパーッと、
あ、
そうね、そう思いますよ、それでは今回も何の話前半っていう感じで、
ヒゲをやめた、
ああそうそうそうそう、そう、ね、うん、口元がさっぱりした粕谷浩二と、さっぱりな中澤まさむ平山さゆきと一緒に
これはどういうまとめ方だ、
すげえ
すげえまとめ方しやがった、
クーンって下げられたよ今
まとめた方々
カタカタカタ
カタカタ言っちゃったよ、
全く動揺しちゃったよ
ドーン落としたね今、うん、
笑えればいいじゃないの、
下げられないから
ではでは一旦お知らせのお時間です、
はい、
はいはい、
どうも平山さゆきです、まっすぐでマイペース、あんこが好きです、あ、ツイッターやってます、なんかいいなって思ったことなどのんびりまったりつぶやいてます、気になる方はアットマークそれひままでどうぞ覗きに来てくださいませ、ブログ それは平井正幸のブログやと思いますもやってます。どうぞよろしくお願いします。平井正幸でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
いや、しかし。
いや、しかしね。
今年は雪がすごいね。
降るね。
降るね。
まあ僕らは都内近郊にいますけど、全国的にかなりの雪みたいだからね。
そうだね。
降るね。
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 降られたね。
もしかしたら、ポッドキャスト配信の頃にもまた降ってるかもしれないしね。
っていう話は天気予報でも見てはいます
が。降るね。
降るね。降られたね。
降られたね。降られ
る話だよ。
2
月14日。
ああ。中澤さんに降ったね、降り注いだよね、雪が。
降ったな、特のホワイトだったな、
すごかった、ね、まさかまさかと思ったけど、まさかなほど降ったね。
もうね、
すごかったね、あれは。
どの人に話してもね、あのね、笑われる。
本当初めての、そして今後もめったにないだろう、
ね、
バースデーイベントをあの一日にドバーって降ったからね。
すごいな。
やばかったね。本当 ね、中澤さんのバースイベントの昼夜の間、
うん、
間じゃねえや、終わった後か、終わった後に、うん、あー疲れた、ちょっと休もうって思って、
うん、
プラッと外に出て、うん、缶コーヒーを買いに行こうって思って、うん、ててって出たら階段で滑ってこけたから、ね、あーとかつって、い
や危ない危ない。雪慣れしてない。
いやでも本当皆さん、本当帰れたのかどうか心配だったんですけれども、
ね、ものすげえ電車とか、まあ、交通車系も止まってたし ね、やばかったもんね。
2日3日止まってるっていう話だったから、
高速とか特に大変だった ね、
そうなんですよね。
しかも本当ね、あの大雪はいろんなところでさ、その除雪車とかが行けないぐらい降っちゃってるっていうさ、もう何か起こってても助けにすらいけないっていう、
ね、
超テンパるよね、あれはね。
大変だったと思います、
あの時ばかりはね、頭の中でね、ニュースキャスターたちの声がリフレインしたよ、なるべく外に出ないようにしてください。
そうね。
そうだったねっていう、これはそうだったねって思ったね。そんなさなか、まあ、僕も平井さんも中澤まさもバースデーイベントの運営にね、
ね、
立ち会うためにね、
外に出させちゃったね。
べしゃべしゃの中で、
ね、
やばかった。
帰りも、まあ、全部、片付けも終えて、ね、じゃあ帰りましょうかって話になって、そう、最初はね、打ち上げも予定してたんですけれども、さすがにあの雪だったんで、
一
回みんなを解放して、
そうだね。二度と帰れなくなる可能性あったからね。あれはね。
そんな、都会で遭難しちゃう、ね、
そうそうそう。
で、あの後、アンケートとかで、あれが来た、私たちは何とか帰れましたけども、中澤さんたちはどうだったのでしょうかと。いう、ね、質問が来まして。
僕ら同じ電車で帰ったけど、電車停電したりしたからね。
ね、
したね。
ふん。
一回止まったんだ
よ。そう、あれあれどうした、あれ、どうしたみたいな。
でも復旧早かったね。電源入れ直しますみたいな感じで。
電車の再起動結構珍しいよね。
珍しい。
パンタグラフ下げまして、もう一回ちょっと
つなげ直して。
なんかいろいろ多分作業員側も不安にさせないようにっていう配慮もあって、全部話したんだよね。
そうそうそう。どういう状況、
電車に乗ってて、一旦止まりますとかって言われた後に、あれ、ざわざわざわざわみたいになった時に、ただいま電源を一旦切りますって一旦切って、で入れ直して、現在どこどこが復旧している状態ですみたいな、言われても大半わかんないの。
動力の何々が、何々してる状態でみたいな説明がね。
何万ボルトの何とかが何とかしまして、今何とかなりましたみたいなこと言われて、わかんねえけど頑張れみたいな。
でも、なんかさ、こう、やっぱ丁寧だよね、そっちの方が。
で、そう、包み隠さず全部言いますみたいなところが、すごく安心できて、10分、20分かなんか多分止まってたと思うんだけど、でもまあ、止まってるね、なんて言いながらね。まあね。
いや、技術というか、職人というか。
結果その、みんな無事だったから笑いながら話せる件でさ、本当に大変だったと思いますよ。
ね、本当に。
だからもう、あらゆる人、 その、うん、交通機関を運営する側の人たちもそうだし、それこそ乗ってた人たちもそうだし、中川雅さんのバースデーイベントに来た人もそうだし、うん、やってた人たちもそうだし、うん、もうあらゆる人が、よかった、とりあえず。頑張って、よかったねっていうところですよ。今もう都内ではちゃんと復旧してますから、うん、ぶっ壊れないでよかったよ。本当に。
もう本当、うん、復旧力の高さ、
うん、
すごいと思う、うん、日本の。
まだね、その、やっぱ最終的には人だよね。
そうね。
ほんとね、うちの近所の商店街とかもね、うん、もうガンガン、みんな総出で雪かきをしてるわけよ。
ああ、
うん。わ
あ、
いいなと思って。
やった。
そう、都知事選のあった時、
うんうんうん、
とかも、やっぱね、こうみんなザックザック雪かきしながら、うんうん、ご苦労様ですとかっつって、
うんうん、
言いながらね、やっててね、ああ、人だなって思って、うん。人が動かしてるんですよ。
そうね、う
ん、時代も
そう、うん、機械も、うん、どんなに発展しても動かしてるのは人だからね。
そうなんだよ、
うん、技術がね、うん、
でももう天気とかの前では人は無力だったけどね、
うん、いや本当にどうにもできないね。
雪ですよ、
うんうんうん、
本当にいらっしゃらなかった方も
そうでしたね。
いたんだけれども、
本当はうん、そもそも会場までたどり着けませんっていう方も、
う
ん、
そうそうそう、うん、だから僕はでも本当にそういう来れないというか危ない目にはあってほしくないから、
うん、
そういう判断をちゃんとしてもらえてすごく嬉しいというかありがとうっていう気持ちですよ。
そうだね、
うん、よかったね。まあでもあの後もんな自転車に乗ってる僕らは、
うん結局ね、結局、
うん、
僕らちょっとなんかこう、まあ打ち上げはなくて帰ろうってなったんだけど、地元駅に着いて、地元ならちょっと飲むみたいな感じで、ちょろっとね、
うん、
プチ、なんだろう、締めだよね。
そうね。
イベントの締めみたいのをやってたね。
うんう
ん、で、結局、ちょいと飲んで帰るだけでもう、外は、ザンザンって、ね。
そう。
キラッキラ言いながら。
もうほんと歩けないぐらい積もってるし、うん、まあね、あの時は当たり前のように気をつけて帰ってねなんつって ね解散しましたね、
う
ん、いやほんとだから改めてあの日を過ごした皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様です。ありがとうございました、はい、
無事が何よりでございますので、うん、
本当に、
まあ、これからね3月になって少なくなるとは思うけども、うん、まあほんと大雪だったり大雨だったりね、いつ何が起こってもおかしくはないですから、
うんうん、
みんなほんとこれからも健康安全第一でやっていきましょうね。
そうですね、
はい、うん、命あってのたまものですよ
本当に、
うん、さて今回の三色丼ぶりそろそろエンディングのお時間でございます。次回の配信は3月1日土曜日の予定でございます。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せくださいませ。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかりますよ。
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
雪の日に見た面白いもので、賃貸屋さんが作ったワンルームの鎌倉っていうのを見つけました。崩れやすいので気をつけてくださいっていう注意書きと一緒に鎌倉が作ってあって
そいつ何してんの。
ちょっと面白かったです。中澤正人と、
雪の日にあちらこちらで雪だるまが見れるのは楽しいですね。平井正幸と
雪の日に家の前の雪かいたものを道路の反対側に放ってたおばさんがいました。まあ反対側は壁だったんだけどね。壁の方に寄せて、もうすげえ道路の対岸にザバーって雪を飛ばして。
すげえな。
何してんだよおばさんって思いました。
パワフル。
すごかったよね。アルミのネタテーナ和也浩二でした。それでは皆さんまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
気をつけてね。
さようなら。